じゃあ、A 先、最後の話、お願いします。
はい、じゃあ行きましょうね。
行きましょう
今
ね。
回、今回僕がテーマとして話すのは 3D プリンターなんですよ。みんな
おお。
3D プリンター、使ったことある？
いや、ない。
ないから？ない
ない。
よね。で、僕実はね、一回あって、この一回っていうかあるんだけど、このね、これ、うさぎの形をしてるやつで、
おお、本当だ。
これ 3D プリンターで作ったやつなんだよ。これ
だいぶしっ
ね、
か
ち
り
な
して
みに、
るね、模様とかも。
そう。で、これはスタンフォードバニーっていう、スタンフォード大学が、モデリングしたウサギで、例えば論文とかではよくこれが、モデルとして使われてますと。
ラットじゃねえか。なん
まあ、
でもないです。
そうね。いや、なんで、3D プリンターの何がすごいかっていうと、まあ、パソコン上でモデリングしたものを 3D プリンターさえあれば誰でも生み出すことができると。で、まあこのコロナの時期にあって3D プリンターの売り上げが上昇したみたいな話も聞いたことがあって、まあというのもみんな家に引きこもってるわけで、まあなかなか、まあ、外出する機会がないので、まあ暇つぶしじゃないけど、3D プリンターで自分がなんかモデリングしたものを出せれば面白いよねみたいな、まあそういうこともあったりして 3D プリンターっていうのが一時期流行ったりしたんですよね。で、まあ、3D プリンターの何がすごいかっていうと、さっきも言ったけど、まあモデルさえあれば誰でも同じものを作れる。で、一昔前に家を 3D プリンターで作ったっていう事例があるんだよ
ああ、
ね。聞い
聞い
た
た
こ
こと
ある
とあ
か
る
な？
な。聞いたことある。
そうそう。だからそういう規模で、今この見せたのは手元にあるちっちゃいオブジェクトだけども、まあ将来的には結構大規模な家だとかを 3D プリンターで作るような未来も来るのではないかなっていうのを思ったりしてますと。で、まあそうだね。3D プリンターは自分でモデリングして、なんか自分に合ったパーツを作ることもできて、例えば、自分が今使ってる机になんか引っ掛けを作りたいなってなった時に、自分の机をまず採寸して、それに合うものを、例えば Amazon とかで探して買うっていうのがある。まあ今だったら一番手っ取り早いなとか思うんだけど、まあそもそも自分で作れちゃったら一番早いよねっていうので、まあそういうなんか自分にパーソナライズされたものも作れたりして結構楽しいなっていうふうに思いますと。
なるほど。
で、まあそういう楽しみもあるなというのと、あと、さっきさ、家を作るって話をしたんだけど、これね、最近、っていうか最近じゃないかな？注目されてる使い方として、発展途上国の学校を 3D プリンターで作ろうと
ああ、なるほど。
いうプロジェクトがあったりして、で、そういう学校とかを発展途上国で作ろうってなった時に一番ネックになるのが人材なんだよね。人材を確保するっていう。要は、まあ、建築士みたいな人を派遣して作るわけだけども、まあ、そこにはいろいろと、まあ、面倒なことがあると。なんだけど、まあ、3D プリンターの機械さえあれば、まあ、それを持っていけば、まあ、時間がはかかるかもしれないけど、まあ、学校はできたりすると
なる
いうの
ほど。
で、まあ、そういうふうにして、まあ、3D プリンターは建築っていう部分で、まあ、まずはどんどん社会で流行ったりするのかなとか思ってるんですけど、今回自分が主に取り上げたいのは医療における 3D プリンターの使われ方なんだよね。
それはなんか聞いたことあるんだよ。
おう。で、今ね、3D プリンターはめちゃくちゃ技術が発展してて、で、皮膚をね、3D プリンターで作ることができるんだよね、今。
皮膚、それは。
バイオインクっていう、まずね、3D プリンターっていろいろとものを作る方法があるんだけど、まあ、一番イメージしやすいのはフィラメントを溶かして、
まあ、そうだよ
どんどん
な。
積層して冷えて固まっていきながら上に乗っけて、 どんどんと下から積み上げていくっていうのが、うんうん、多分一番イメージしやすいと思うんだけど、それであの、まあ、プラスチックみたいなもの、さっきも見せたこれもプラスチックなんだけど、まあフィラメントかななんだけど、皮膚を作るっていうなったら、そのバイオインクっていうものを使って、まあ似たような形で積層させて皮膚を生み出していくと、
うん
うん、でこれはどういうふうに活用されるかっていうと、例えば火傷の治療とかなんだよね。
なるほど。
で今って火傷をした時にどういうふうな治療法があると思いますか？
いや、
まあ普通にしたら病院ですることじゃないだろ
う。まあそうそう、
ただ伸ばすとかじゃないの？
ああ確かに。
だから縦を削って皮膚を伸ばすとかそういうのあるから、そういうもんじゃないかなとは思うけど。
なるほどなるほど。で今ね、多分それもあるのかもしれないんだけど、主な方法は2つあって、あ結構その重度な火傷を想定してるんだけど、その冷やしてどうにかなるとかじゃなくて、もう結構やばい、そういう火傷ね、
冷やす
はなかなか。まず2つの治療法があって、1つは皮膚移植なんだよね、
うんうんうん、
例えば自分の腕が大火傷しちゃったってなったら、自分の例えばお尻だとか太ももみたいな見えにくいところの皮膚を自分の体から持ってきて腕のとこに移植すると。
なるほど。
うん、っていうのがまず皮膚移植っていう方法があって、もう一つが培養なんだよね。培養、そもそも自分の皮膚、例えば、あそうだね、でまあそうだね、まあ新しく皮膚を培養して、あのまあ、培養っていうと分かりやすいと思うけど、まあ、作るってことでね、皮膚を。で、うん、後々それを移植すると。っていう方法がまず2つありますっていう話なんだけど、この2つはそれぞれ問題があって、まず1つ目の皮膚移植は、例えば腕のやけどっていう話をしたけど、それが結構広範囲になってしまった場合、その自分の体から移植できないほどの範囲だったら、まあ、そもそも移植っていうのが難しいよねっていうのは分かると思うけど、であとそもそも他の人から移植するっていうのも、まあ副作用とかもある、拒絶反応とかもあるっていうので、まあ移植っていうのは結構限界があったりするんだよね。
うん、
うん、っていうのと、もう一個が、まあ、培養なんだけど、まあ、これは時間とコストがかかると。
うん、
まあ培養っていうんだから、まあ時間かかるのは多分想像できると思うし、まあ、コストもかかるんだよね。うん、うん、っていうので、まあ、3D プリンターだったら、まあ、その培養よりも早くできるし、例えば範囲とかも、まあ、モデリングしたら設計できる、形とかも設計できるっていうので、まあ、そういう皮膚を 3D プリンターで作ろうっていう風な使われ方で今医療分野では、注目されてます。
皮膚の培養は時間とコストがかかるんでしょ？
うん。
それが 3D プリンターだとなんで、まあコストは分かるにしても時間はなんで短くなるの？培養ってだって作り出すものじゃなくて、培養って 3D プリンターが作り出せ、培養できるものなの？
そこのどれぐらいの、その培養より比べてどれぐらい早いかっていうことの厳密な比較は知らないんだけども、うん、そのバイオインクっていうそもそもの原料自体があって、まあ、
それを使うことで、うん、コストと速さが良くなるのか、うんうん、そういう発明なのか、そもそもが。
そうそうそう。バイオインクっていうので、
何なの？そういう素材なの？
なんだろうね。
まあそうだね。
ちょっと不思議な感じはするね。でもまあそういう開発をしたんだろうな。
そう、すでにそういうテクノロジーはあるんだよね。
そういうテクノロジーを開発したんだろうね。速くなるような。
3D バイオプリンティングっていう。
でもなんで 3D プリンターだと速くなるのかは不思議だな、なんとなく。
3D プリンターの技術を用いて、ある限定された空間に細胞パターンを作成する過程だと。
パターンの作成が速くなる。
だからイメージとしては、培養っていうのはゼロから作り出すっていうのだけど、うん、 バイオプリンティングは、まあ、ある程度もうできているものを並べるっていうイメージだといいかな。
なるほど。
うん。だからまあ早いっていうのと。
機械にやる。
そうだね。
なるほど。
で、ああ、うん。で、まあ、他にも医療分野での 3D プリンターの活用例としては、例えば骨をね、作るっていうのもあるんだよね。骨。
うん。
うん。で、はい。そうだね。で、あと面白いなと思ったのが、うんうん。
あ、ごめんなさい。え、それは何？ iPS 細胞とかの話？
いや、全く違うかな。
じゃあ骨ってどうやって作り出すの？
あ、ね。
骨髄から。これはさっき。
あ、これは結構ね、俺も話すのは難しいんだけど、
うん、
骨って基本的に自己回復する組織というか、で、難しいな。
自己回復が早い組織なのか、細胞として。
ちょっと難しいかな。
じゃあ飛ばすか。
俺もね、深くは理解、そうだね、
うん。
なんだけど、で、俺がその骨の 3D プリンターに関して話せる話だと、
うん、
さっきは、皮膚だったら、まあ、並べるみたいなイメージで、バイオインクを広げ、薄く、まあ、並べるみたいなイメージで作られるっていう話をしたけど、
うん、
骨っていうのは、あれ、もう完成したものをさ、埋め込むってなると、結構その傷口が大きくなったりするっていう問題があるってい
う
のは、
大変そうだね。
できると思う。はいはい。まあ、もともとある、まあ、
そうだね、まあ、中で作った方が早いね、はいはい、確かに。
そうそうそう、まさにそうで、その、体内に、もうすでにそう流し込むみたいなイメージで体内でどんどんこう形成していくっていう、うん、で体内のそういう組織の中で 3D プリントをするっていうところに結構技術的な難しさはあったんだけど、それも最近では克服できているっていう、
お
っていうので骨の 3D プリンティングっていうのがありますと。
なるほど。
でこれ俺がめっちゃ面白いなと思ったのは、 3D プリンターで人間の機能拡張しようみたいな話があって、
うん、
で具体的に言うと人間にエラを作ろうっていう。
いや
確かにじゃん。
そうそうそう、だから 3D プリンターでエラみたいな機関を外部的にこう作って、それを人間に後付けするみたいなイメージで、
エラ呼吸できるようになるってこと？
そうそうそうそう、人間にエラという機関を 3D プリンターで作ってっていう、なんかそういう進化的な使われ方、さっきはもともとあるものを回復させるっていう風なイメージだったと思うんだけど、
うん、
そこから発展して新しい機能を獲得みたいな使われ方をして、
人間の進化拡張ってことだよね。
そうそうそうそう、だそれも 3D プリンターでできたりするのかなっていう。
え、でもさ、
で結構
なんで 3D プリンターじゃないといけないの、うん、その手作業じゃないの？
いや、 やっぱりその
3D
プリンターっていうのは何がいいかっていうと、モデリングされたものをそのまま出力できるっていうことなんだよね。
ああ、だから手作業でやるってなったら一回そのコンピューター上でモデリングしてこれでいけるってなって、それを技術者とかが見て作んなきゃいけないけど、
そうそうそうそう、
だったらもう、
あとは手作業だと
単純に、うん、
ああ、上先どうぞ。
あと単純にその人間の力に頼るんじゃなくて、そもそも機械上でそういうのを作れるとしたら、まあ、生産っていうのも簡単になるよね。
でもなんだろう、なんかエラ呼吸ぐらいのさ、レベルの高い話になったらさ、うん、もう普通にさ、返さず全力でやっても無理なんじゃないかっていう。
もちろんなるよね。まあそうなんかもっていうイメージを持つかもしれないけど、実際にそういうことをやってて、エラ
呼吸。確かになんでエラ呼吸は 3D プリンターなんだろうね。不思議だね。
ん、
まあまあでも、うん、面白いっちゃ面白いけど
ね、別に。まあね。
うん、例えば簡単なイメージだったら、水かきみたいなのは結構すぐできそうだよね。まあそういうイメージとして、まあエラを実際に作ろうみたいなことを研究してる人がいて、研究っていうかまあやってる人がいて、でその人はどういう理念を持ってるかっていうと、まあ海中で人間を住むようにしようみたいな、 住むことができるようにしようっていうような理念を持ってエラ呼吸ができるように
しよう。まあ、1000年後の人間ってどうなってんだよ。
いやそうだよね。まあまあまあまあ、まあ、だからその 3D プリンターがその進化を加速させるツールには なり得るよね、
うんうん、
そういう意味で言うと。で、あと例えばこのコロナの時代にマスクを 3D プリンターで作ろうみたいな人もいたんだよね。マスク、
ああなんかマスク 3D プリンターはよく聞いたね。確かに。
そうそう。でね、 3D プリンターってさっき言ったけど、まあ、プラスチックで結構こういう質感なんだけど、結構布みたいな感じで柔らかくも出力できるようになってるんだよね今。
へ
え、うん、だから例えば 3D プリンターで 服を作っちゃおうみたいな話とかもあったりするし、まあマスクとかもね、そういうものを作ろうみたいな話もあったりしますと。で、こっからが一番今一番じゃないけど言いたかったのは、前回僕はあのインポッシブルフーズの話をさせていただきましたよね。
はい。
あ、はい、
でそこではまあ牛肉を牛から取るのではなくて、まあ、大豆から作って牛肉っぽいものを作るみたいな話で、それは単純にあの味がいいっていうのと環境問題っていうことについてめちゃくちゃ大事なあの解決策だったっていうのでいう話を理解していただいたと思うんですけど、
うんうん、
この牛肉を 3D プリンターで作ったっていう、
あ、出た、
技術開発を行ったあの方々がいまして、これはねイスラエルのフードテックスタートアップアレフファームズっていう、あ、アレフファームズとイスラエル工科大学っていうところが 3D バイオプリンティング技術を用いたバイオリブアイステーキ肉を世界で初めて開発したと。で、アレフ社は他の種類のバイオカット肉製品にも意欲を示していて、2020年後半にはなんと市販するしたいという考えを持っていますと。で、うん。で、まあこれは、あの、まあ最初医療の話をして、まあ、あの皮膚とか、を作ることができるっていうような話をしたけど、これに近いような感じで、材料に、インクとかプラスチックじゃなくて細胞を用いますと、まあ、培養インクみたいなものだよね。で、研究チームは牛の生きた細胞を 3D プリンターし、血管のようなシステムで成長させ、本物のステーキ肉のように筋肉や脂肪分を含む培養肉を作り出した。生産するのに動物を殺す必要は一切なく、遺伝子組み換え技術も使わないと。
どういうこと？
お？何が？
細胞から培養した。
そうそうそう。
牛の生きた細胞を 3D プリントしってのがまず分かんないよね。
ああ、確かにな。実際の映像とか、
ね。血管のようなシステムで成長させも意味は分かんないよね。
まあだから我々の理解を超えてるんでしょう、まあ、これは。
そうね。多分イメージはできないと思うけど、結論っていうか分かりやすく言うと、まあ、3D プリンターで肉を作ったっていうそこかな、うん、
しかもあれ食える肉ってことでしょ、その
そうそう、ちゃんとうまい肉、はい、その脂肪分とかもちゃんとあってうまい肉を作る、
しかも別に、うん、あれでしょ、その遺伝子組み換えとか
もしない、そうそうそう、
天然の細胞を用いてるんでしょ、
そうそうそう、そうそうそう、
遺伝子組み換えされてない細胞から培養したんでしょ、
そういうことですね。で、まあ、前回も話したけど、こういうふうに牛を殺さないっていうのは、あの、てか、まあそもそも牛を飼育するのにはコストが非常に高くて、っていうので、そこをまずなくせる。っていうので、まあ、すごい技術だなっていうふうに思いますと。
ね、
で、この話、今まで話してきた話をまとめると、まず 3D プリンターっていうのは家とかそういうものも作れるし、で例えばマスクとか、服とかも作れる、そしてなんと最終的には肉とかも作れるようになったというふうに、衣食住にこの 3D プリンターっていうのは活躍の幅があるなという話でした。
おお。
はい。
来るのか
3D プリンター。
一家に一台の時代が。
いや、劇団一人買ってたって言ってたからな。
へぇ、
劇団一人。劇団一人。
ああ。
もらい芸人ね。
そうだね。
でも確かに、普通のプリンターより欲しいもんな、3D プリンター。なんか普通のプリンターも最近そんな印刷することないからいらないけど、うん、3D プリンターあったら、なんかふとした時に作れるのすごいいい。
そうそうそうそう。自分に合ったものを作れるっていうのも大きいよね。
そうね。まあ、その作ったものがいっぱい溜まっちゃって、なんかゴミ増えるみたいなことにもなりかねない。
捨てちゃえ、捨てちゃえ。
そこはまあ、別の問題かな。うん。
でもまあ、クリエイティビティを鍛えるためには、いいよね。
そうだね。モデリング技術とかね。うん。で、その 3D プリンターっていうのは、あの、デジタルファブリケーションっていう風に言われてて、で、あの、学術界隈では。で、これ結構、あの、CG とかの学会で、そういうデジタルファブリケーションの論文とかがたくさん出てて、っていうのも、まあ、冒頭でも言ったけど、パソコン上でモデリングして、それを 3D プリンターで出せるっていうので、まあ、コンピュータグラフィックスに関するものだっていうのと、あとね、3D プリンターは、まあ、さっきも言ったけど、基本的に下からこう積み上げていくっていう構造なんだよね。あの、やり方なんだよね。で、これだと結構、あの、印刷しづらいものとかがあるんだよね。下から積み上げるっていうものだと。
うん。
例えばどういうのがあるのだろうな。うん、ちょっとすぐには、
あの、例が上がんない。
そうそう。下から作っていくっていうので、まあ途中でなんか崩れたら、まあボロボロになって、カオス的な状況になっちゃうんだけど、3D プリンターって。だからその、結構印刷する前の準備とか、ミリ単位でちょっとあの水平を取るとか、そこの辺のパラメータ調整は結構大変なんだけど。で、実際その CG の学会で 3D、そのデジタルファブリケーションはどういうような感じで論文が出てるかっていうと、まあ、さっき言ったような、そういう印刷しにくいものをどういうふうにモデリングして、3D プリンターに出力するかみたいな、モデリングの技術みたいな形で結構あの論文が出てたりするかな。あと、あと単純にその結構時間かかるんだよね、 3D プリンターって。1日かけて、例えばこれとかも多分どんぐらいかは覚えてないけど、結構な時間かかってやっと出力できたものなんだよね。
うん、
なんだけど、それをいかにして早く出力するか、で、そのいかに早く出力するためにはどういうようなモデリングができるかっていう、そういう文脈で、あの技術が開発されてたりだとか、あとは、まあ、マスクみたいなとか、服みたいな柔らかいのもできるっていうような話をしたけど、そういうような材質みたいな、こういうなんかデコボコだとか、ツルツルだとか、曲げられるとか、伸びるとか、折れるとか、そういうなんか、そういう、まあ、材質だとか、うん。そういうなんか、感じで、まあ、どういうふうにモデリングをするかっていうような研究がされてたりします。
なるほど。
はい。シュウ君、どうですか？
いや、まあ、3D プリンター来るとは思うけど、うん、来るとは思うけど、まあ、知らないけど、来るかどうかは分かんないけど、まあ、でもそうね、今、そうね、学校とかはそうだろうね、うん、学校とかだって俺がカンボジア行った時、学校いろんな学校あったけど、なんかどこも他の国と協力して作ったみたいなような学校だったもん。
そう、
なんか国旗が2つ書いてあるの、カンボジアとどっかの国、日本、韓国みたいな、タイみたいな、そういう学校ばっかだった、うんうんうん、だからまあやっぱ自分の国では作れないんだろうなと思いながら見てたな、うんうん、
やっぱりそういう人材を獲得するっていうのが建築では結構ネックになってくるんだけど、うん、まあそれが補えるっていうので、
まあそうね、お金もかかると
、まあ、ありえるし、であと実際その一家に一台の時代も来てもおかしくないなっていうのは、結構コスト自体も下がってんだよね、まあ、3D プリンターの、
うん、基本的にコストと時間が問題なものは最終的にはどうにかなるからね、技術革新で
まあ確かに。
まあその、
はい、
そのどうにかなる前に別の新技術が開発されたのはジエンドだけど、まあでもなんか培養肉の話はね、どっかでね、環境に優しいかどうかはまだわからないっていう記事はどっかで読んだ記憶があるんだよね。
うんうんうん、まあそういう議論もあってもあるのかな。
確か、まあ今見てるけど、
あれそうだ、前回ね、あの話し忘れたんだけど、その家畜をあの育てること、育てる必要がなくなるのは、ま
あ、
環境問題もそうなんだけど、うん、食料問題にも関わってて、
ね、
っていうのもその家畜を育てるための穀物っていうのは、あの 人類が消費している穀物量よりも多いぐらいのパーセンテージなんだよね。そうだから、その牛たちにあの与え、牛とか豚とかに与えていた穀物を与えなくて済むっていうので、その分を今食料問題に困ってる人たちに配分できるっていうことで、環境問題もそうだし、食料問題っていうのにも直結する問題なんだよね、そこは。うん、そう、前回それを言い忘れてた、
食料問題ね。まあなんか
そう、週がねちょっと語りまくってて、
そうごめんなさいね。
そう、ああ言い忘れたと思ったんだよね、聞いてて。
ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと、
いやいやいやいや、いや、いいんだけどね。いや、俺がね、俺のミスなんだけど、そこは。そうです。
牛はね、牛は食べるし、ゲップは吐くし、メタンガスを排出するし。
そうそうそうそう。
でもうまいからね、うまいから。
そうそうそう。だからその環境問題ももちろんそうなんだけど、味っていうのも実は絶対に無視できない問題で、だからまずいさ、大豆で作られた肉はさ食べないじゃん、絶対。
そうね、
にこれが肉だって言われても、いや大豆だろうみたいな、肉ではねえぜみたいな、タンパク質だろうみたいになっちゃうんだけど、まあそこが美味しかったらそれ選ばないわけにはいかないよね。
まあね。
そうだ、前回その味は全然も関係ないみたいな話をなったんだけど、それも言い忘れてたなと思って言いました。
はい、
食料廃棄、
そんな感じですかね、今週は。とりあえず
ですね、はい。